あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。今日はスタジオに倉敷歯科医師会センター部水玉歯科クリニックから山本裕也さんにスタジオにお越しいただきました。山本さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、初めてラジオ出演。
はい、そうです、初めてです。
はい、ではあの楽しく、
はい、よろしくお願いします。
穏やかに進めて、はい、と思いますけれども、はい、今日はどういったお話をしていただけますか。
今日は、歯の数の異常についてお話ししようかなと思います。
はい、
はい、まず最初になんですけども、正常な歯の数はご存知でしょうか。
ギクというところで、
はい、
何本か、
まあ、乳歯の数だったり永久歯の数、まあそれぞれあるんですけども、
はい、
ご存知でしょうか。考えたことはありますか。
考えたことがないですけれども、偶数なのではないかなっていうところですね。
はい、はい、まあ乳歯だと ABCDE という歯があって、はい、それが上下左右ありまして、はい、合計20本、
はい、
で永久歯だと1番から7番という歯が上下左右ありまして28本が正常な数とされています。
はい、
でまあ、親知らずがあることもあるんですけども、この場合だったら32本になるんですが、まあ、28本あれば正常とされています。まあ、これが正常な数と言います。
はい、28ですね、覚えました。はい、
で数の異常って言っても、まあ、少ない場合だったりとか、はい、多い場合があるんですけど、まあ、割合としたら少ない方が多く、まあ、大体 10% ぐらいの人に歯の不足が起こっているみたいで、結構多いと思いますよね。
個人的なことを言うと、はい、私は親知らずがもともと少ないんですよ。
あ、いますね。
はい、
ラッキーだと思います。
ラッキーでした。はい、以上です。はい、
で、まあ、多い場合でも少ない場合でも、はい、どちらもレントゲンすればすぐ分かりますので、はい、で、まずその少ない、不足しているっていうことを、はい、まあ、先天性欠損というんですけど、まあ、僕ら歯医者は先欠っていうんですけども、
はい、
まあ、この先欠が起こりやすい歯の種類がありまして、
はい、
まあ、乳歯であれば、まあ、真ん中から数えて2番目の B っていう2番目の歯がなくなりやすい。でまた永久歯では下の5番目だったりとか2番目、はい、また上の5番目が多いです。
はい、
大体9割以上はこの3本ぐらいかなというふうな感じがあります。
はい、
で、まあ、これが片っぽだけに起こる場合だったりとか、まあ、両側に起こる場合もありますので、
はい、
まあ、下の2番目の歯が両方ないっていうパターンだったりとか、
はい、
まあ、例えば右下の5番目と左下の2番目がないとか、
はい、
いろいろパターンがあります。
そうなんですね。
はい、で、まあ、先ほど言われたその親知らずが元からないっていうこともありえるんですけども、
はい、
まあ、上があって下がないとか、
はい、
右はあるけど左がないとか、
はい、
そういうのもあります。
私は下の1本片方がなかったんですよね。
あ、
はい、以上です。
はい、また他には油合歯って言って、
はい、
歯が2本くっついている状態があるんですけど、
はい、
これもご存知でしょうか。
いや、知らなかったです。
知らなかったです。はい、まあ、そういうのよくあるんですけども、乳歯の、はい、まあ、A と B がひっついているパターンだったりとか、
あ、
その B と C がくっついているっていうパターンの囲合歯があるんですけども、
はい、
そういった場合は永久歯の2番目がなくなることが多いんです。
法則性があるんですね。
うん、なぜか2番目がないことが多いんです。はい、っていうのが、まあ、少ない、まあ、先欠が起こりやすい場所だったりとかっていう感じですね。
はい、ではもう本当に人それぞれ。
そうですね。
で、歯の数が、まあ、手数はある
っ
てい
う
お話はいただきましたけれども、
ね、
人によって本当に変わってくるんだっていうところですよね。
そうですね。
はい、はい、
で、まあ、その少ない状態での問題点なんですけども、
はい、
まあ、例えばその5番目の歯がない場合だと、その先に生えている乳歯の E という歯をずっと使っていかなきゃいけなくなってくるんです。
はい、
生え変わりがないので。
あ、はいはい、
なので、乳歯は永久歯に比べてもう短かったり弱かったりするので、
はい、
まあ、歯周病になりやすかったりとか、まあ、虫歯になりやすかったりとか、
はい、
っていうのが起こりやすいので、まあ、早めから まあ、そういった対策が必要になってくるかなと思います。
そういうことでしたらやはり歯医者さんに行って見てもらって自分の歯の状況を知って、
そうですね、
これから起こりうる可能性のあるその、まあ、病気というかこういったことになりやすいっていうのは知っておいた方がいいですよね、
うん、そうですね、はい、まあ、あの大人の方でも来られてあれここまだ乳歯ですねって、っていうこともあり得るので、で本人は知らないことが多いので、
そうですね、
うん、あ乳歯だったんですかって言われることもよくあります。
私も恥ずかしながらやはり自分の持っている歯全ての今までのこの歯の人生を私は知らないかなと思います。やはりちょっと知らないといけないかなというふうにも思いましたね、はいはい。
で次に、まあ、2番目が欠損している場合にはあのほとんど機能的な面では不便はないと思うんです、はい、あのしゃべるだったりとか噛むだったりとか、はい、その機能的な面での不便はほぼないので、
はい、
歯医者さんに行かれてあの 数えてもらうとあれここ1本少ないですねって言われたら あそうなんですかってこれも知らないパターンも結構あります。
やはりあの口の中ですので、うん、であまり専門的にね、私はもちろんあの知識はないんですけれども自分で判断を見て判断をすることっていうのがとても難しいなと思いますので、うん、
そ
うですね、
まあそのまあ、数えてみれば分かるんですけども、はい、ガチッと噛んだ時に1本少ないので真ん中の線がちょっとずれてたりするんです。あ、まあ、通常だったら4本ないといけないのが1本ないので、はい、真ん中がずれてたりとか、うん、っていうパターンもありますね。
はい、
まあ、あの逆にこの1本少ないので最近あのお子さんの顎はちっちゃいので歯並びがガタガタになるケースが多いんですけども、1本少ないから綺麗に並んじゃったっていうパターンもありますので、
あ、そういったこともあり得るんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、ちょっといいことなのか悪いことなのか、はい、
結果論ですね。
そうですね、はい、
そうですか。歯の数、はい、とても興味深いですね。
まあ、あの今話お話したのが、まあ、少ない場合なんですけど、
はい、
まあ、次に歯が多い場合、
あ、多い場合、はい、
これ過剰歯っていうんですけども、はい、これはあの乳歯にも永久歯にもどちらにも属さず、
はい、
まあ、本当に余分な歯になるんですけど、
あるんですね。
でこれも、はい、あのできやすい場所っていうのが大体決まってて、
はい、
上の歯の一番あたり真ん中らへん
真ん中
にできることがほとんど、でまあ、次いで、まあ、4番目とか5番目の小臼歯って言われる部位にできることが多いんですけども、ほぼこの上の1番2番あたりにできます。
それどういう生え方をしてくるんですか？
それがだいたい永久歯の、まあ、裏というか、
はい、
乳歯があって、
はい、
過剰歯が余分な歯があって永久歯があってみたいな、
あ、そういう認識ですね。へえ、はい。
でそのパターンがこれもいろいろあって、
はい、
まあ、上の歯だったらこう下向きに歯が生えてるじゃないですか、はい、でそれと同じ向きで、過剰歯があるパターンもあるし、はい、それが逆を向いてることもあるんです。
あ、向きもそれぞれなんですね。そう、はい、
過剰歯の向きが反対向きだと鼻の方に進んでいってしまったりとか、
想像すると少し怖いですね、はい、
っていうパターンもあるし、
はい、
まあ、これが1本だけもあるし、
はい、
2本あることもあるし、
は
あ、まあ、本当に様々で、
はい、
まあ、その1本はまっすぐ生えてるけど、
はい、
1本は反対向いてるとか、
はい、
そういったパターンもありますね。
少し怖いですね。やはりそのレントゲンを取ってあるかないかをまず確認して、
そうですね、
でその動きも今後どうなるかもまだ断定はできないような、
そうですね、まあ、反対向いてたら、まあ、まず生えてくることはないんで、ああ、まあ、それを抜かなきゃいけないのか、あのそのまま様子を見てていいものなのかっていうのがあの大事なポイントにはなってくると思いますね。
ああ、はい、そうなんですね。
で、まあ、その歯が多い場合の問題点として、はい、まあ、先ほど言ったその過剰歯があることによってその永久歯の正常な成長が妨げられるっていうことがあるので、まあ、邪魔しちゃって動けないっていうことがあるので、はい、まあ、そういう場合はあの永久歯が出てこれないので、
はいはい、
で、これがあの発見される状況としたら、あの、まあ、例えば右上の一番前は生え変わったんだけど、 反対側は乳歯のままずっとグラグラしない、動かない。
あ、
でそのままずっと時間が経ってちょっとおかしいんじゃないかということで歯医者行ってレントゲン取ったら余分な歯があって出てこれないとか。
その発覚しやすい時期っていうのはやはり子どもの頃というか、
そうですね、
そういう時になるんですかね、うん、
なのでまあその生え変わりのタイミングとかではレントゲンを取っていくのがいいかなと思いますね。
なるほど、それは早めに知っておいてそのままで歯医者さんに行かずに、まあ、放置をするのではなく適切に、
そうです、ね、
まあ、処置していただいて、
うん、まあ、その抜かないと永久歯が生えてこない可能性が高い場合に関しては、はい、早めに判断した方がいいかなと思うので、
はい、そうなんですね、
うん、まあ抜きに行かなきゃいけない過剰歯もあれば、まあ、通常の向きであれば、はい、しばらく経ってれば出てくることもあるので、
あ、はい、
まあ、そうしたら普通に抜けるんですけども、
もう普通にグラグラとして、
グラグラはあんまりしないんですけど、はい、まあ、乳歯の次に普通は永久歯が来るんだけど、はい、乳歯があって乳歯が抜けて過剰歯が生えてくる、
はい、
で過剰歯を抜いて永久歯が出てくる、なので、まあ、2段階というか
少し抜かなければならない回数が増えるってことですね。
そうですね、まあ、余分な歯があると、まあ、1段階多いというかという時もありますね。
はい、
まあ、たださっきその反対向いてたりとか、はい、深いところにある場合だともう抜かなきゃいけないこともあるので、
はい、
ってなるとやっぱりちょっとこう歯茎を切ったりとか骨を削ったりとかしないと出てこないので、はいはい、まあ正常、お子様とかであればどうしてもできないこともあるんです。
そうですよね、うん、
でまあ、おとなしくできる子だったらいいんですけど、はい、まあ、暴れちゃうとかどうしても怖いとかでそういうのがある場合だったら普通の歯医者さんじゃなくてちょっと大きい病院で入院して全身麻酔かけて歯を抜くだけなんですけど、
いやでもそのままにしておくと少し大きなことに、
そう、歯が生えてこないので、
はい、
実際どちらでもやったことありますけども、
はい、
歯を抜くだけなんだけど全身麻酔科でっていうことも、あ、
大変ですね、そうなってしまうと、はい、はい、そうですか。
まあただその過剰歯があったとしても、はい、全くその位置がずれている場合もあるので、正常な、永久歯の成長があって、普通に生えてくるパターンもあるので、はい、そういった場合は経過観察することもありますね。
あ、もう本当にこれだからこうだというものではなく、その人の歯に合わせての、
そう
ですね、はい、まあ、それからの流れになるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
なんでその、まあ、先決だったりとか過剰歯ともにレントゲン取ればすぐ分かりますし、さら、はい、にその CT 取れば3次元的な位置や向き、
あ、
まあ、今後どうなるかっていう予測が立ちやすいので、まあ、さっき言ったその生え変わりのタイミングとかでは一度レントゲン取ってみるのは大切かなと思いますね。
あ、まあ、でもそれを知っとくのと知っておかないとではやはり違ってくるなと思いますし、
全然違いますね、
はい、お子様の歯医者さんに連れて行かれる時も、
そうですね、
まあ、念のために今日は、まあ、異常はなさそうだけど今の時期レントゲン取ってみたいなということを伝えていただくと、まあ、安心材料というか、
そうですね、
はい、
もう一度異常がないと判断してしまえば、はい、もうそれからは大丈夫なので、
はい、
まあ、その余分な歯がある、逆に歯がないっていうところでは、はい、気をつけるポイントがここは気をつけなきゃいけないとか、
はい、
しばらくしたらもう一回レントゲン取ってみようかなとかっていう話になってくるの で、まあ、定期的に取った方がいいと思います。
そうですね、特にその歯の生え変わりの時期のあるお子様の、まあ、期間でいうと少し定期的に見ていただいて、
そうですね、
はい、意識をしていただくといいのかなというところですよね。
はい、
はい、歯の数というのはやはり重要ですよね、
はい、
はい、そういった歯の数、私も最初答えることができなくて大変申し訳なかったんですけれども歯の数というのは お子様、これからのお子様にとっても、もちろん大人にとっても重要なことということですので、まあ、数を意識していただいて大切にしていきたいところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
今年最後のこの歯科医師さんのコーナーで初めて出演いただきましたが、また機会があればぜひお越しくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日のお話は倉敷歯科医師会センター部水玉歯科クリニックから山本裕也さんにスタジオにお越しいただきました。山本さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。